火の用心。
おはよう日本全国消防団、日本放送の広田美幸です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
この前は住宅用火災警報器が鳴ってくれてよかったよ。
そう、料理中に洗濯物を取りに行っちゃって煙が出たけど、2階の部屋の警報器が鳴ってくれたおかげですぐ気づけたわ。
住宅用火災警報器が連動型だったからね。
連動型住宅用火災警報器は、一つの警報器が火災を感知して鳴動すると、連動設定されている他の警報器からも警報音が鳴るため、火災の早期発見に有効です。日本消防検定協会は消防法に基づき、住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。おはよう日本全国消防団、今日のゲスト応援団は千葉ロッテマリーンズ、さらに日本代表の正捕手として活躍、現在は野球解説者としておなじみの里崎智也さんです。
おはようございます、よろしくお願いします。
おはようございます、お願いします。それでは早速消防団の方と電話をつないでお話伺ってまいりましょう。
はい、
今日は令和元年の台風19号では早期避難を呼びかけ住民の命を守りました、群馬県嬬恋村消防団で団長されています62歳熊川義明さんとお電話がつながっています。
熊川さん、おはようございます。
おはようございます、よろしくお願いいたします。
はい、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
まずはですね、熊川さんの地元嬬恋村について教えてもらっていいですか。
あの嬬恋村の位置場所なんですけど、
はい、
地図を見ますとほぼ日本の真ん中、へそっていうような感じのところなんですけど、
はい、
群馬県と長野県の境の村で、
はい、
浅間山の山麓地帯です。あの人口は9000人と小さい村なんですけれども、
はい、
カシューキャベツの日本一の生産地として知られています、
はい、
あのこの嬬恋っていう名称なんですけれども、
はい、
あの大和尊信が、
はい、
海の神の怒りを鎮めるために、
はい、
海に身を投じた亡き妻を偲んで、
はい、
長野県との境にある鳥居峠から、
はい、
あずまはや、ああ我が妻よ恋しと嘆いたところから来ています。
へえ、はい、知らなかったっすね。
私も初めて知りました。
そうです
か。そうなんすね。へえ、
そうなんすね。
素敵ですね。
はい、そんな嬬恋村ですが、
はいはいはい、
あの令和元年には台風19号で大きな被害があったと聞きましたが、はい、
あの令和元年10月12日の台風19号の台風は雨台風でして、
はい、
あの24時間の降水量が、
うん、
457ミリを記録しました、
うん、
それまでの嬬恋の記録、過去の記録が236ミリであったところから、
はい、
その倍近い雨が降りました、
うん、
でそのため、あの非常に被害も大きくて、
はい、
土石流の発生が14箇所、崖崩れが10箇所発生し、はい、家屋も全壊が5件、半壊が4件ありました、
うん、
村の真ん中を吾妻川が走ってるんですけれども、
はい、
その吾妻川の氾濫で、県道、村道合わせて19箇所が通行止めになりました、
はい、
その川沿いを走る国道144号線では、1.5 キロにわたって崩壊して、
うん、
住民の皆様が避難するのに非常に支障をきたしたっていうのもありました、
はい、
でまたそこから1キロ下流なんですけれども、
はい、
橋が流されたりして、その開通に3年という時間を要し、昨年の12月にやっと開通したっていう状況です。
はい、そんな大きな被害の中で、
はいはい、
消防団員の方はどんな活動をされてたんですか。
そうですね、当時10個分団、 今も10個分団なんですけれども、
はい、
団員256名全員で対応に当たりました、
はい、
で10月12日の午前9時10分に大雨警報が発令されたり、
はい、
11時に各地区の避難所が開設をされましたけれども、
はい、
村に災害対策本部が設置されますけれども、
はい、
私ども消防団では まあ、状況が状況でしたので、
はい、
その前から各分団長の判断指示のもと、うん、活動を始めてきました、
はい、
で具体的には危険箇所の見回りであったとか住民の方の避難誘導を特に高齢者にあっては家を離れたくないという方もいたり、
うん、
ペットを飼っている方の、まあ、避難方法の説明などを、まあ、一件一件、まあ、手帳に説明をし、避難に当たったということです、はい、
いや独自で消防団員の方がね、はい、速やかに指示なく動けるのはやっぱり日頃の鍛錬の賜物ですよね、
はい、あ、そうですね、はい、
そうした災害を乗り越えた今、はいはい、何か課題はありますか。
そうですね、今以上に地域の状況を、まあ、把握しなければならないと思ってます、
はい、
まあ、どこにどういう状態の人がいるのか、うん、まあ、有事の際に、具体的にどう対応していったらいいのか、各地区の、まあ、組織している自主防災組織などいろんな団体と、まあ、具体的な活動を、まあ、すり合わせていかなければなって思っています、
はい、
でまた活火山の浅間山があるんですけれども、その山麓にある別荘地帯への対応も課題だと思っています。
そして最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージがあるそうですね。
はい、はい、私ども仕事を持ち家庭を持っている私どもが火災や山での遭難者、そうした有事の際に出動し、まあ、時には人命を守る、まあ、こうした消防団という組織を、私どもは私は地域の財産だと思っています。で団長として、団に対してこうした状態に、本当に頭が下がる思いでいます。ラジオを聞きの皆さんもぜひ消防団の活動に関心を持っていただき、より一層の応援をいただきたいと思います。
いや、なんかね、自分たちの町は自分たちで守るっていう思いとね、
はい、
それでみんなで助けようっていう気持ちがなんか伝わってきますよね、
はいはい、本当に伝わってきました、は
い、よろしくお願いします、
はい、本当に今日はね、熊川さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
これからもね、ぜひ頑張ってください。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今日は群馬県嬬恋村消防団の熊川義明さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は里崎智也さんでした。日本放送をお聞きの方、来週はお休みです。
日本消防協会からお知らせです。いつ起こるかわからない火災、日々の心がけと備えが何よりも大事です。地域みんなで火の用心、あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
緑内障は視野が少しずつ欠けていく目の病気、実は失明する原因の第1位です。大切なものを見続けるために定期的な目の検診で早期発見を、日本眼科医会。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
里崎さん、本当にありがとうございました。来週はお休みして、再来週またよろしくお願いいたします。さあ、メールご紹介しましょうね。こちらは山中湖のマリモさんです。今日もみゆきさんを聞きながら家事をして、イルカさんを聞きながら支度してお仕事に出かけます。そしてお天気次第なんですが、夕日が富士山に落ちるダイヤモンド富士を撮りに行く予定です。昨日は間際になって雲に邪魔されてしまいました。撮れたらみゆきさんに見ていただきたかったです。
見たかったです。
今日取れるといいですね。もし取れたら、来週お休みなので再来週送ってください。お願いいたします。大沼きり丸さんです。今日は溜まっている購入したタブレットの漫画をまとめてみようと思っています。山口県からいただきました。ありがとうございます。タブレットの漫画意外と溜まっちゃうんですよね。私も大好きでよく読んでおります。